コーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。このプログラムは組織の現場に変化を起こしたい経営トップやビジネスリーダーの勇気と情熱がよみがえり、組織の現場に革新を起こしていただくことを目的としてお届けしています。11回目の配信となる今回のレクチャーでは、引き続き幸せな職場を作るをテーマに、横の関係のコミュニケーションについて学び実践してまいります。前回再認識したことは、幸せな職場を作るリーダーシップは人々を正しく取り扱うことによってのみ可能であるということでした。また、良い人間関係の土台となる信頼関係を築くコミュニケーションの基本は5つあることを確認しました。そして今回は、人々を正しく取り扱うとは具体的にどういうことなのか、勇気づけのリーダーシップについてさらに掘り下げたいと思います。アドラー心理学は勇気づけの心理学とも言われています。勇気づけのリーダーシップとは、2つのコミュニケーション、4つのコアスキルの全部を含むヒューマンスキルということになりますね。そして共同体感覚のある横の関係の職場を作るリーダーシップの核になるのが勇気づけなのです。ところで、勇気づけのリーダーシップの勇気、そして勇気づけとはどういうことなのでしょうか。一言で言ってしまいましょう。勇気とは、困難を克服する活力のことを指し、困難を克服する活力を与えるのが勇気づけです。勇気についてアルフレッド・アドラーは、そのさまざまな著作の中で、勇気とはリスクを引き受ける能力、勇気とは困難を克服する努力、勇気とは協力できる能力の一部であると述べています。勇気は能力、努力、協力に関係しているんですね。勇気は可能性にチャレンジし、リスクを引き受ける能力、また相手に勇気と自信を与えることで、困難は克服できない障害ではなくて、困難に立ち向かい征服する課題であるとみなせるように、その人の精神的な能力を刺激する努力をする人だというのです。その勇気のある人というのは、協力する力があります。独りよがりや競争心いっぱいで行動するのではなく、勇気のある人は目標に向けてメンバーの力を合わせる能力、自ら貢献できる能力を持ち合わせています。アドラーの皇帝として知られるルドルフ・ドライカースは、ソーシャル・イクイティという著書の中で勇気についてさらに明確にしています。ここでその引用文をご紹介します。勇気は自己勇気づけ、セルフインカレジメントの産物で、それは生きることに最も活力を与える。勇気がありさえすれば、ある状況下で、ある課題に対して我々の内なる資源、持ち味をフルに活用できる。自分自身の価値を証明することだけにエネルギーを浪費するようなことがなければ、必要性に即して状況を適切に判断できる。 勇気は自己信頼、セルフコンフィデンスの具体的な表れであり、自分自身の能力を固く信じることから生まれる。勇気は恐れによって麻痺されてしまわない限り、ありとあらゆる存在に自然に備わった特質である。しかしよく混同されるのだが、勇気は万有や無鉄砲とは異なる。勇気は本質的に責任感や所属感と相互に関係している。なぜなら勇気は人生が我々のために準備しているかもしれないあらゆることに対処する能力があるのだという確信を反映しているからである。勇気の反対が諸悪の根源である恐れである。勇気があれば適切な判断が下せるし、それによって効果的な結果を招くことができる。勇気があれば身体的な強み、知的な活力、感情的な持久力、スタミナ、創造的なイメージの力をフルに使える。勇気があれば我々自身と他者が平和に暮らせるようになる。なぜなら他者はもとより自分自身のことをもはや恐れることがないからである。岩井俊則氏によれば、勇気づけを学校のみならず企業にまで普及させるのに最も尽力しているのが、ドライカースの弟子、アメリカ在住のドン・ディンクメイヤー氏だそうです。ディンクメイヤーがダニエル・エクスタインと共に1993年に企業向けに書いたリーダーシップ・バイ・インカレジメント、その名も勇気づけのリーダーシップという著書の中で、勇気づけを次のように定義しています。勇気づけとは、自己尊重、自尊心と自己信頼を築くのを支援するために、個人の持ち味と潜在力に焦点を当てるプロセスであり、勇気と信頼を確立するのに欠かせない技術を適用することで現実化する理論である。勇気づけとは、プロセス、技術であり、理論であるということですね。これこそが私が経営トップやビジネスリーダーにぜひ活用していただきたいプラクティカルなヒューマンスキルなのです。ここで勇気ある人の10の特徴を挙げてみます。テキストの8ページです。1、自分自身が自分の味方になる。2、自分自身の能力に確信がある。3、チャレンジする、リスクを冒すことを厭わない。4、自立心が旺盛である。5、自分の欠点や弱さを客観的に認めている。6、自分の感情をコントロールできる。7、失敗や挫折を学習の機会と考える。8、将来に自信を持っている。9、自分と他者の違いを認める。10、他者との関係が協力的である。それではまずご自身について自己採点をしていただけますでしょうか。当てはまるものにチェックを入れてみてください。いくつチェックがつきましたでしょうか。次にご自身にとっての大切な部下や仲間の顔を思い出してください。今最も気になっている人は何人いらっしゃいますか。今度はその方々について一人一人チェックしてみてください。いくつ印がついたでしょうか。 もしご自身にとってのキーパーソンにチェックが全部ついたなら、あなたの勇気づけのリーダーシップが発揮され成功しているということになりますね。もう一つご覧いただきたいと思います。勇気づける人の6つの特質、もしくは勇気をくじく人の6つの特質です。尊敬と信頼で動機づけているでしょうか、それとも恐怖で動機づけているでしょうか、プラス思考で楽観的なアプローチでしょうか、もしくはマイナス思考で悲観的でしょうか、目的思考で未来どうなりたいかから発想しているでしょうか、それよりも過去の実績の原因の方を追求されているでしょうか、聞き上手ですか、聞くよりも聞かせようとされているでしょうか、対局を見ていますか、細部を大事にこだわっていますか、ユーモアのセンスがありますか、それとも皮肉っぽい方でしょうか、これもご自身と組織のキーパーソン一人一人について現時点ではどうかなと客観的に採点されてみてください。最後に勇気づけのリーダーシップについてさらに理解を深めたい方のためにいくつか書籍をご紹介しておきます。小倉博史さんによるアドラーに学ぶ部下育成の心理学、褒めるな、叱るな、教えるな、そして同じく小倉博史さんによるもしアドラーが上司だったら、そしてこの後ご紹介する小林、義夫さんによる職場を幸せにするメガネ、そして野田俊作さんによる勇気づけの方法、アドラー心理学を語る、そして岩井俊則さんによる人を育てるアドラー心理学をピックアップしてみました。さて次回は勇気づけのリーダーシップの実践がテーマですが、今回の最後に今週現場で実践の宿題をお願いいたします。勇気づけについて5つの側面を意識して実践していただき、実践について振り返っていただくという内容です。まずは褒めるのでなく勇気づけを意識してやっていただくということです。褒めるというのは縦の関係で優れている点を評価し称賛するといった意味で捉えてください。対する勇気づけは横の関係で共感しながら相手に活力を与えるというものです。その他意識していただきたいポイントとして、1、酔い出しで勇気づける、2、プロセス重視で勇気づける、3、失敗から学ぶ、4、感謝で勇気づける、この4点を意識してみてください。 実践の結果についてお伺いするのを楽しみにしています。